6センチネットラジオ、六ラジ。5月も中頃を過ぎまして、皆さんいかがお過ごしでしょうか。
いかがお過ごし。
5月も中頃ということなんで、おそらくは皆さん5月病の真っ最中と、
5月病、ね、あ、そうい
う状況だと思われます。
はい、
山田さんも5月病でございますかね。
5月病ってなって言ったことないかな。
あのね、よく言われる5月病としては、うん、だから4月から新年度が始まってもろもろね、いろいろありまして、その後にちょっと落ち着いてきた、慣れてきたっていうところで、今度は逆に、うん、そのなんか疲労感、まあゴールデンウィークのね、うん、疲れが押し寄せてるみたいなことも相まって、うん、5月は何かやる気が出ない、元気が出ない、ぼーっとしてしまう、うん、なんかテンション下がり気味みたいなことが5月病。
あ、そう
でしょ。
なんかさ、5月ってさ、でも気候がいいじゃないか。
はい。
そんな落ち込んでるともったいないよな。
にもかかわらず、そんな感じなんて、やーなー、これは何なのかな、5月病と、うん、いうことなんじゃないですか。
そうなんだ。
はい。調子出ないなとかね。うん、ほら、季節の変わり目でもあるので、うんうんうん、体調がね、なかなかコントロールできなかったりとかね、うんうん、いろいろいらっしゃると思いますよ。山田さんはいかがですか ?5 月病になってますか、
うん、ないね、うん。テンションも高いしね。
ああ、そうですか。
結構天気に左右されがちなんですよ、私。
ええ、
皆さんもどう、頭痛さ、うん、持ちの人、偏頭痛とかさ。
はいはい、いらっしゃいますね。
気圧によってとかさ、うん、よく言うでしょ。
気圧、あ、あるね。
そう。で、私、
低気圧がね。
急に雨とかね、はい、降ると、うん、めっちゃ頭痛くなるの。
あら、うん、やっぱそういうのってね、関係あるって言いますよね。
うん、そうそう。だからそういう時、コーラ飲んでさ、なんとかしのぐみたいな。
コーラで良くなるの、
うん、コーラ飲むと、うん、キンキンに冷やすんだよ。
はい。キンキンに、
うん。うん、冷やしたコーラを飲むと、なんかいいの。治る感じする。
ああ、僕はね、自分で薄々気づいてはいるんですが、5月病とかね、その今山田さんがおっしゃった、ちょっと気圧の変化によってね、体調がね、優れないとか、そのあたりね、実際そうなのかどうなのかわからないけれど、とりあえず乗っとこうみたいなところが僕の中にはあるんですよ。
乗っとこうって何？じゃあ、はい、ちょっと調子悪いかなみたいな時は、うん、理由付けとしてね、
はい、
それだと。
そう。
うん、気圧だとか、言ってんだ、
はい。それほど具合が悪くなっていない段階から、うん、あれ？もしかして、ん？ちょっと 100% じゃない。
うん。
92% ぐらいになってる。今日、起きてすぐ。うん、あれ？うん、5月病
そんな 8% ぐらい。
今日天気が悪いの、もしかして。ああ、気圧なんだ、これは。気圧のせいで、92% になっていい。わあ、なんか、そう思ってるうちに、89、88みたいな、乗ってしまう。そんな傾向にね。あるんですよ。病は気からと申しまして。
あ、そうね。
はい。
本当よ。
ね、気持ちがね、そっちの方に流れていくために、流したくないんだけど、そっちの方に、この流し込むための知識みたいなのを得た時には、どこか心の中で、ほっとするというか、あ、これ、理由付けになる。
それだったんだ。
みたいなことはね、あるかもしれない。実際はね、どうかわからないんだけど、そうしとこう。とね、なんかするね。
でもほら、最近はね、いろんなものになんとか病がね、病気の種類っていうか名前が増えたろ？
まあそうですね。まあ、解明されたってこともあるとは思うんですが。
だからまあそう思い込んじゃうと、そうでもないのに、なんか、じゃあ今日は一日寝とくか、みたいな A って、ね、
そういうことです。
はい。ってことになっちゃうから。
もうね、ぐんぐん調子が悪くなっていきますよ。うん、そうなるとね。
もうそれは。
うん。まあなんかそういうのとは別として非常にもうなんか疲れちゃって、うんうんうん、昨日が大変だったからな、うん、というこの理由付け。
うん、え、それだけで？
ああ、大変、そう、ああ、疲れたな。なんか、元気、うん、80、今、7% になったかな、みたいな。
私、どちらかというとね、うん、寝て、翌日になったら、はい、もうすべてリセットの類なんですわ。
てれれれれって んだ。
なのよ。
ほう。
どっちか言うと、
完全回復。
そうそうそうそう。
HP も MP も。
そうなの。基本そういうスタイルだから、うん、後から、あ、まあそうかもしんないな、ちょっと調子悪いなみたいな時も、
はい、
その朝はそう思ってないわけよ、そもそも。
う
ん、
どういうこと？
だから朝は 100% と思って起きてる、やってるから。
はい、
で、持たなくなったりすると、うん、まあちょっともともと HP 少なかったのかな、
あの宿屋、うん、やぶ宿屋じゃないか、みたいなね。
みたいな。
音だけ、てーれーれーれーれってんてんって言っといて、
う
ん、
そうそう。
実は満タンになっていなかったのではっていうね。
まあそういう時は後から気づくから、はい、もう後の祭りというか、いろいろなことをやり始めてて、今日一日やることはああでこうでっていうのを行動し始めているわけ。
はい。
だから、後々気づいても、もう止められないじゃん。
ああ。
うん。だから、それ押し切るよね。
ただなんかパフォーマンスが悪いとね、うん、成果物というかやることにもやっぱりね、下がっていくじゃないですか。
下がる下がる。
うん。
うん、まあ、クオリティもね。っていうスタイル。
うん、ああ、だから分かった。ね、何をね、山田さんにお伺いしたいかと言いますと、五月病ってどうやってね、対策を練ればいいのか、皆さんもね、いろいろ考えたりとか、このいろんなこのアイデアでね、乗り切っていると思うんです。だから山田さんにも何かそういったものがあるのであれば、教えていただきたいなと。なんか山田さん確かにいつもお元気だなと、ね、
そう
パキパキされてらっしゃるなと思いまして、何かコツがあるのかなと思ったんですけど、押し切ると言われても
だから起きたら、違う、だからもうあれなの、翌日だから、例えばさ、今日なんかね、はい、嫌なことあったなとか、
嫌なことね、
なんかな、
あったりもしますよ、
今日嫌だなみたいな、
人生生きていれば、
うん、でも翌日ね、寝て起きたら、
はい、
もうリセットだから、
うん、
もう新しい日なわけ。
それだって、山田さんはファミリーコンピューターの本体なんですか？
うん、再起動みたいなもんかな。いろんなキャッシュはもうその再起動の時に。
クリアされてるの、
うん、クリアされるよね。
あ、そう。
そう。基本そういうふうに思って生きてるからさ。
そういうふうに思って生きて押し切る。
そう。
っていうのが対策なんですね、つまりね。
これはだから山田スタイルだね。
ああ。
うん。
なるほど。
そうだね。なんか引きずっちゃうのは
ね。見習えないな。
そう。
うん。性格的な部分も大きいんだろうね、そういうのね。
うん。だってもう起きた時忘れちゃうからね、基本。昨日のことを。
そうですか。その、だから忘れちゃって、もうだから元気なつもりで、
うん、
少々80何パーだろうが、
うん、
100% 気分で、
そう。
行くっていうのは、
うん、
それがね、できる方はいいんです。
うん、
ただ、感じ取ってしまう、敏感に。
ああ、
これは、ね、低気圧みたいな。
敏感か鈍感かっていうのは非常に重要かもしれないね。
はい。
私なんかなんかちょっと頭痛いかもしんねえなー。痛いかなー。
もう口が悪いもの。そもそもの。
そう。
痛いかなと。
痛い気もすっけどなー。まあ、
すっけど。
はい、まあちょっとコーラ飲んでみっか。
コーラ。
それで押し切ろうみたいな。
押し切るんだ、やっぱり。
そういうことに、うん。そうなっちゃうんだよね。
押し切り厚子さんなんですね。
そうだね。基本はそういう感じだもんな。
コーラは何それ、効くんですか？
なんかちょっとね、頭めっちゃ痛いかなみたいな時はいいよ。
ね、確かにコーラはほら、いいね、昔ね、薬だった、トニックウォーターとかね、アメリカでね、最初お薬としてね、なんかそのなんだ、需要競争みたいなね、 意味合いもあったそうなんで、うん、まあ何かしらねあるかもしれないですけど、はい、糖分も多いしね、
うんうん、もうなんか基本はそうかな。よっぽどなんかね辛いことあってよっぽどの時はさすがに落ち込む時あるけど、うん、まあでもほとんどないよね、うん、人生の中で多分ね2回ぐらいしかないと思う。
お
正直に
少ないね。ああそう
2回、うん、2回しかない。
僕はね、1週間に3回くらいあるね。
え、そうすぎない？なんか、それ、うん。
あれ、ちょっと 100% じゃないなと。
あ、そう？
まあね、もちろんね、あれですよ、睡眠の質みたいなね。前回ほら、ヤクルト1000、ね、のお話しさせていただいたじゃないですか。うん、それというのも、やはりこの睡眠の質を上げてね。
うんうん、
で、起きた時のそのパーセンテージ、
うん、
回復度合いを上げたいっていうね、うん、気持ちがあって、ちょっと取り入れてみようかなと。うん、まだ来ておりませんが。
あ、そう。
はい。
まあ寝るときにはやっぱ豪快に寝てほしいけどね。
豪快に。
なんかね、前に、私の友達がね、うちに泊まりに来てね、
はい、
その、私が用意したお布団にね、寝て、で、私その時ロフトに寝てたから、
はい、
下にその友達が寝てるのが見えるわけ。
うんうん、
でね、すっごい静かにね、1ミリも動かないでね、寝てんの。うん
はい、
スースースースーびっくりして、
まあ、寝返りとかも打たないってことですか。
なんかね、女の子だからかなのか分かんないんだけど、私もう信じられなかったね。寝たふりしてんのかなと思ったの。
ああ
本当になんていうの、そんな風に静かに微動だにせずに、はい、お行儀よく寝れるものなのって、
うん、ああまあそのまあ寝相がいい悪いみたいなお話ですかね。
そう、寝相とか、そうそう、寝相とか本当にまっすぐ上向いて目つぶって白雪姫みたいな感じで寝
ん
のよ。
わかんないですけどね、寝てるときそんな暴れる方もねいらっしゃるんでしょうか。まあだいたい自分がね寝てるときどんな感じになってるのかってなかなかね、このほら撮影でもしてない限りわからないものですが、
でもさ起きた時にさ、はい、布団の暴れ具合とかさ、
ええ、
見たらさ、あ今日も暴れて寝てたんだ。
あ、山田さんはあれなんですか、暴れ発着なんですか。そうそうそう、お布団が
思うわけよ。 あ布団ぐちゃぐちゃだなみたいなのあんのね。
あそう、
うん、だから今日もよく暴れたんだろうなみたいな風に思うわけよ。
そこで寝てる間に体がストレス解消されているのかもしれないですね、うん、山田さんはね。
そうだから寝てる時にみんなね自由に暴れながら寝たらいいのにって、
うん、いやそれぞれだし疲れちゃいそうな気もしますけどね。
あそうかい、
はい、いや僕がねあれなんです、もう山田さんの、5月病対策は、うん、もうあまり参考にならなかった方も多いと思われるんで、もう大丈夫ですよ。
そう、
はい、
うん、
そのままぜひね、
うん、
お元気になっていただければ、
うんうん、
もうそれが一番でございます。はい、
うん、
ね、僕がね最近見つけた、
うん、
この5月病とかさ、
うん、
そういった
ちょっと気持ちが落ち込むみたいな、
うん、みたいな時のこの対策、
うん、
あるんですよ。
教えてくれよ。
見つけました、
うん、
ね、なんかさ、例えば、ちょっと、自転車のね、油を刺したり、うん、ワックスで磨いたりとかね、ちょっと時間あるからしようと思ってもさ、あー、でもなんかもう体しんどいなーってさ、
うん、
なっちゃって、やらない、
うん。
ね、みたいなことってあるでしょ？もう今日はちょっとだるいから、次の機会にしよう、みたいなね。
うんうん、
でね、人っていうのは、あれなんです。必ず疲れるんです。息してるだけでも疲れる、うん、寝ててもカロリー消費するっていうんだから、
うん、
ね、起きてしかもさ、このだからいろいろねめんどくさいこととかもね、日々このお仕事などでやっているとね、うん、それはもう自然に疲れていくんですよ、
うん、
体っていうのは、
はい、
5月だろうが6月だろうが、
うん、そりゃそ
う、7月だろうが8月だろうが9月だろうが10月
分かって、まあ、ともかく消耗するわな、
うん。どうせあれでしょ、倍速で聞いてらっしゃる方もいるから、全部言ってもいいでしょ、まあ、11月だろうが、12月だろうが、
うんうん、
ね。
普通にダウンロードして聞いてるから、1月だろうが、倍速しづらい。
2月、あ、そう、う
ん。YouTube とかにアップしてない、別に。
あ、そうか。
うん、
ね、
うん。
Z 世代の皆さんは、うん、その、倍速で聞いたりするのは、割と当たり前らしいですよ。
うん、Z 世代って何？
Z 世代っていうのは、ジェネレーションズ、
うん、
Z。はい、
ジェネレーションズのズ、
はい、Z、うん、
あ、ズが Z なの？
はい。この、だから、なんだ？1900年代から2000年代ぐらいまでの人たち、
うん、
はい、今このね社会のこの中心となりつつある世代ですよ。
え、俺らは Z 世代なの？
山田さんは昭和世代
、うん、あ、そうなの？
なんかね見たらね
S 世代、
あのね、うん、Z 世代の前は、うん、Y 世代。
Y?、
うん、
Y って何？
80年代から90年代あたり。
じゃあ Y じゃないの？お、俺ら、
う
ん、
全然ご理解いただけてないのでその説明はよろしいでしょうか。
はい、
うん、だからあんまりねこの時間をかけてねなんか話を聞いたりするよりも要点を捉えてピピピッと処理したい、うんうん、
あ、それが Z 世代なの？
そう、割とだからちっちゃい頃からこのコンピューターに慣れ親しんでる。
スマホとかもね、じゃあ思考回路というかね、うん、全部がコンピューターっぽい。
まあ早いんだろうね。
へー、
うん、ソーシャルネットワークにも強い。
は
い、そういった世代です。で、山田さんとかは私とかは昭和世代。
そうね、
はい、そこをこのね、大人になっていろいろ入ってきたんで、うん、なんとかついていこうとするも、
うん、
まあこれは私にはまあ向かないからやらないみたいなことがどんどん増えていく、
う
ん、はい、
やだね。
ね、山田さんはね、うん、SNS は？
SNS はね
向いてないんですか？
向いてないよ。だってわかるだろ
燃えるから。
燃えちゃう、すぐ燃えると思う私多分マジで、
はい、
向いてない。
そのね、すぐ燃えちゃうような、うん、SNS をやるとすぐ燃えちゃうような感じの性格がもう現代に合わないんですよ、はいはい、そもそも、
う
ん、ね、そこで言うと ね、
そうだろうね、
そういうことだね。 SNS をやらずともですよ、
うん、
うん、こうしてねラジオでお話ししているわけですから、
うん
うん、そのあたりも気をつけながら、気を使いながらお話ししていただければと思うんですが、
気をつけるよ。
違うの、そのね、何を話そうとした。
中原さんは、うん、10月も9月も消耗するって言ってた、
うん、そう、消耗するでしょ、
うん
うん、消耗するものなんです、
うん、
でそうなるとなんか頑張って何かを楽しむのもういい、もういいか、お家帰ろうとかさ、
うん、
家帰ってもだよ、うん、なんかこのちょっとね、元気にこの生姜焼きを焼いてご飯を山盛り炊いてでバクバク食べようとかさ
何です
ね、なんかそういったこと、なんかもうめんどくさいの疲れたし、
うん、
なんかちょっとチュルチュルチュルっとおそうめんでもとね、まあ、なるわけですよ。
ああ、そう、
うん、エンターテインメントとしてもさ、外にライブ見に行ってね、ちょっと楽しもうにはちょっと体疲れてんなみたいなさ、
うん、ああ、なんかいろんなものに積極的でないのね、
うんうん、そうなっていくじゃないですか、どうしても疲れると、
うん、
で最終的にどうでしょう、 YouTube のね、うん、10分15分ぐらいだったら、うん、まあぼーっと見てるだけだし、あっという間に終わるからって言って動画みたいなのをちょこっと見て、うん、ああもう寝る時間だっつって寝るわけですよ、う
ん、あーはーはー、
はい、
そうなんだ。
まあある意味ね、その、うん、そこの部分にもフィットできる、それが YouTube だからね、これだけ広がっているんだと思うんですけど、
はい、
例えばね、その時にでもちょっとだけ踏ん張ってAmazon プライムとか、うん、Netflix の映画とかを見るんですよ、
うん、
それがコツです。
え、
はい、
疲れてて、はい、もうやる気出ないな、うん、落ち込み気味だな、
うん、
の時に、うん、映画を見ろって。
はい、
なんで
ちょっと踏ん張るんです。
なんで映画見んの。
この自分へのね、心の栄養ですよ。ちょっとまあしんどいけどライブとか行ってみようかなとか、
うん、
YouTube もいいけれどちょっと2時間ぐらいの映画見ようかなとか、
うん、
そもそもさ、映画って昔映画館で見てたわけじゃないですか、
うん、
映画ってえいやって思って見るものだったわけですよ。
うん、
まあそんぐらいのボリュームだし、
まあね、
そんぐね、見てああ疲れたって感じにもなるじゃないですか、
うん、
満足感とともにね、
うんうん
うんうん、それがネットフリックスになって見放題となっても、うん、なかなかね、どうですか、端からもう全部見ちゃうっていうね、
うん、
そんな元気な方もいらっしゃるかもしれないですけど、
うん、
なかなかね、うん、ちょっと選んでるうちに、なんかやっぱいいやと、
うん、
僕はなってしまいがち、
う
ん、 なんですけれど、そこで YouTube に行かず踏ん張ってあの映画見るんです、
うん、
これがね、うん、やっぱりいい。
そう、それ映画の内容は、うん、ともかく映画見るっていうことが大事なの。
うん、
うん、
あのちょっと踏ん張って、
うん、
あのエンターテインメントを楽しんでみる、
うんうんうん、
それがね、あの最終的に心の栄養になったりするんですね。
するんだ。はい。それは具体的にどうしてなんだろう。うん、
この間ね、僕ね、あ、しんどいな、だるいな、もう耳が疲れてて、
うん、
ずっと作業しててね、
うん。
で、そもそももうなんか音も聞きたくないな、あんまりね。
うん、
あーと思ってたの。でね、YouTube とか見ても別に見れるんだけどさ、うわーってなることはそんな多くないじゃん。
うん、
ね。なんか通常でね、山とか谷とかがあまり大きくない分見やすいみたいなね、
うん、
TikTok とかもそうなんじゃないでしょうかね。
うん、
どうなんでしょうね。まあ短い中にね、インパクトはあれど、
はい、
別に面白くなくても面白くてもあっという間に終わってしまうじゃないですか、
うん、
そういったものが多い中には、まあ長いものもあるかもしれないですけど、
うん、
それに比べて映画はね、よかろうが悪かろうが2時間ぐらいどっぷり行くわけじゃないですか、
うんうん、
ね。だから2時間終わった後に、そうでもなかったなみたいなさ、
うん、
ことあったら、なんかちょっと損したのかなって思いがちですけど、
は
あ、違うんですよ。
違うの？
それもまた、あの2時間かけて得たこのエンタメを味わったっていうことじゃないですか。
まあね、
うん、まあお好きなものをね、もちろん選べばいいんですけど、
うん、
ポイントは、ちょっと踏ん張ってみて、
うん、
あのちょっと一本まず見るみたいなことが、
うんうん、
これね大事じゃないかなと、
うん、
やっぱり感じましたね。この間ね、だからその疲れた状態で、あ、たまたまなんですけど、あの最後さ、もうね、決定のリモコンのボタンを押せばさ、
うん、
あのそのネットフリックス、アマゾンプライム、まあどちらでもいいですけど、
うん、
映画もうあとね、ポチッと押せばもう始まるでしょ、
うん、
そのボタン左手なんですけど、僕がリモコン持つの、
はい、
その親指があともうちょっとが力が入らない。
あ、そっかい、
うん、のをあのもう完全気まぐれで、
うん、
いやーだよなーと思いながら押したんです、
うん
うん、そしてこのレイ・ミゼラブルが始まったわけなんですよ
あ、レイ・ミゼラブルですか。
はい、
あ、ミュージカルですよね。
レイ・ミゼラブルの映画版。
あ、ミュージカルの映画版、
はい、
はいはい、
をね、は見たんです。
うーん、
まああれもね、どっぷりと一大期。
いや、そうですよ、結構、ね、まあ内容としては重めですけどね。
んだし、この、うん、まあなんか重厚長い、
そうそうそうそう
ね、
うん、
どなたが出てたっけな、
うん、
あ、そうそう、あのヒュージャックマン。
あ、ヒュージャックマンさん。
そしてラッセル・クロウ。
ラッセル・クロウ、
はい、
いいね。
アン・ハサウェイ、
あ、いい
あたりがね出ている。皆さんがね、だからそこで歌ってる、うん、なんならボリュームを上げて、
うん、
ね、全編歌ですから。
そうだね、
はい、ボリュームを上げてガンガンで、
うん、
この見た方がより楽しめるくらいのね、割とハードな映画だったんですけどね、
はいはい、
なんかね、見終わってね、当然のことながら疲れるんです、
うん、
まあぐったりくるんです、
うん、
あの映画見れるぐらいの気力で見始めてないんで、
うん
うん、でも途中で折れずに見るんです、
うんうん、
そしたらね、満足感が残るんです。疲労感も残るけれど、
うん、
見たなっていうその満足感が、
うん、
疲労感をね肯定しだすんですよ。
あ、
つまり
なんか一つなしたみたいな、
うん、そう、
なんかそんなイメージかね。
疲れてるのも仕方があるまいと感じれるんですよ、
うんうんうん、
だってレ・ミゼラブル見たもの
やっぱさ、うん、なんか映画の内容もさ、
はい、
なんかむしろいいタイミングでいいの見ちゃったんじゃない？
あ、なのかもね。だから自分がまあね、元からね、
うん、
ちょっと見たいなとは思ってはいたんだけれど、
うん、
その見たいなってさ、まあ元気だったらこれ見るけれど、今はちょっともう疲れてるからいいかなみたいなさ、選び方もやっぱりされるでしょ
う。そうだね。
ね。あの、つまりそもそもですよ、このテレビのね、ネットフリックスボタンみたいなのが最近はあったりとか、まあいろいろね、
アマ
ゾンファイヤー TV とか、まあ、いろんなね、機器を使って皆さんサブスクをね、楽しんでらっしゃるとは思うんですが、
はい、
ああ、見ようかな、どうしようかなって、とりあえず押して、そのカタログを眺めるじゃないですか。こういうのが新着ですよ、みたいなさ。よっぽど興味あればいいけれど、なんか、その飛びつくような感じでもないな、みたいな。ああ、そうそう、レイ・ミゼラブルね、みたいな。って言いながら矢印はまた横に一回行ったりするくらいの感じでしたから。ね、そんな状態の中で、あ、でもまあこれいつか別に見たいな、みたいなもののうち、一番重めをあえて選ぶのもいいかもしれないね。
ああ、なるほどね。
うん、
いやと押しちゃう。
そう。
まあ押したら押したで、画面はね、進むわけで、
そう、
映画は進んでいくわけで、
そうです。
まあ見るよね。
でなんかね、まあよっぽど好みじゃなかったらそもそも止めちゃえば別にいいんです、
うん、
ただ最初の、40分50分ぐらいはちょっと粘ってみる、
うん、
映画館出るにしてもさ、まだこっから面白くなる可能性がさ、最初の1時間内だったらあるでしょ、カメラを止めるな最初の部分で帰っちゃったら大損こくでしょ、
うん、確かに ね,
ね、なのでまだわからない可能性があるじゃん、
うん、
だから最初の 4,50 分ちょっと粘ってみると、でそれでそのまま一本見た時のこの満足感、こんなに疲れててちょっと落ち込んでるんだけどどっぷり映画見れたみたいなさ、レイ・ミゼラブル見たみたいなね、
それ良かったかもね、なるほどね、
なんかね、あのそのヒュー・ジャックマン、かっこいいなと、
かっこいいんだ、
はい、そうい
いかもね、だからむしろどうせね何もしたってさ、もううまくいかないんだからじゃあもう座って映画見たら、みたいな、
みたいね、
そう、そういうことでいいんじゃないの、
そうかな、
うん、
それは結局山田さんの押し切るに近くなっちゃって、
あの
僕がここまでね長々ねご説明させていただいたのにもかかわらず、そう山田さん最後今映画押し切って見るになっちゃうんですよ、なんかね、いいんですよ、まあ押し切っていただければいいんですけど、だったらそもそも朝押し切ればいいじゃんっていうね、
そっか、
ことにもなりかねない、
押し切りタイミングがね、
はい、
うん、そっか、
そうなんで、そう、あのね、ちょっとなんかな、元気ないなみたいな時こそね、そのポチッとこの重めの映画のボタンを押す、
いいよね、また結局人々がさ、はい、仕事してね、その作り上げられててさ、はい、みんなが一生懸命熱意を持って、
うん、
まあ演じたり、
はい、
なんやかんやしてるものだからね、
はい、
やっぱそれに対してのエネルギーは何かしら受け取るでしょうね、
受け取るんですよね、
そういうことはあるよね、
うん、
じゃあいいんじゃないかな、
はい、
そのゴールデンウィーク明けでね、もう普通の生活に戻ってちょっと久しいぐらいか、
そう、
あ、だとしたら今時だね、まさに今見るべきだね、
本当ですよ、ね、なんかね楽しみにしてた6月のライブも、
う
んうん、なんか延期になって、
そうだね、
なんかやる気ないなみたいなね、
プスプスしてる時だよ、
はい、そうですよ、
うん、
僕もどちらかというと、うん、プスプスしがちです、
しがちか、
はい、うん、6月はだから6センチの周年ですが、
うん、
残念ながら今年は、
う
ん、ね、行えそうなのにもかかわ、またでもね、
うん、
ちょっと増えてきてるんですよね、
うん、
あのウイルスの人数の、
あ、そっか、
はい、
ありゃ、
だからまあ気をつけながらなんですけど、
うん、
気をつけながらも何も6月はだから今年は6センチのライブがないと、
はい、
はい、非常に残念ながら、
申し訳ない、
まあ山田さんのねもろもろのご事情等々もありまして、
はい、
こちらね復帰戦がまず9月にございます、
はい、9月24日大塚ハーツプラス、
はい、これはね6センチ主催のイベントとなっておりまして、
うん、
はい、ちょっとね、はい、復活の山だということで、
いいんじゃない、
はい、やらせていただこうかなと思っておりますよ、これ大塚ハーツプラス、
そう、
はい、
でその前に中原さんの7月の23日、
う
ん、
あ、あります、
土曜日ね、
はい、僕はあの7月にまた弱いを重ね、
うん、
はい、おいてますます盛んというような、
いいと思うけど、
というような年齢年齢に差し掛かりつつありますが、
はい、
はい、おいてますます盛んな僕が、
はい、はい、
はい、7月の誕生日に、一人でギター弾き語りのワンマンライブをやらせていただきます、
はい、
その名も夏の一人中やん 2022ということで、
はい、そうですね、もうね、はい、詳細はホームページの方にアップしてあると思いますけども、
あ、そうですか、
それをご覧になって、はい、チケットの予約は5月28日、
うん、
土曜日のお昼12時から、
はい
はい、受付を始めますということです、
うん、こちらの方はですね、私がこのもうたまりにたまった鬱憤を皆さんにビチャッと浴びせ、
あ、そう、は
い、浴びせるように歌いまくりますよ、
うん、そう、鬱憤っていうかね、みんなでね、うんうん、ほんわか楽しんだらいいんじゃ
ないの。あ、そういうことです、うん、はい、もちろんそうです。
そうだよ、はい、
ほんわかギャンギャンやります。
ギャンギャンやんのね、
はい、
うん、
楽しみでございます、
はい、
なのでね、まあ、あの、そのライブまでまだ日がございますから、
うん、
うん、その間はですよ、レイ・ミゼラブルを
それちょっと見よう、
はい、
うん、
あの、そう、
面白かったね、おすすめね。
ね、忘れられない一本というところまで行ったかどうかは、まだもうちょっと経ってからね、判断かもしれないですけれど、あー、重厚とは思ったね。
あ、そう。
うん。なんかね、ただ最終的にズーンっていう方向ではないので。
ああ、まあまあね。
そうだね。そういったデータ欲しいよね。
どういうこと？
ほら。ちょっとさ、心に栄養を与えたいときにさ、あえてズーンを見ちゃうとさ、うん、そのまま一緒にね、並んでズーンって、うん、エンドロールでズーンみたいなことになりかねないでしょ。う
ん、だから、
最後ちょっと、上り調子か、
うん、
その下り調子かぐらいは知りたいよね。うん
う
ん、まあ下り調子であってもね、うん、あのエンターテインメントとしての下り調子ですから、
うん、
それはそれで見るところあると思いますが、うん、そういう意味ではね、いいかもしれないですよ。うん、
まあ、レ・ミゼラブルにせよ、うん、気になる映画あったらね。
本当よ。
うん、ポチッとして、ね。
ちょっと踏ん張ってみて。
ああ、いいかもしれん。
う
ん、
そう、押すという。ただそれだけのお話のために、うん、また長々とお時間を皆様からいただきまして、うん、途中に告知などもさせていただき、はい、失礼いたしました。そんなわけでお送りしてまいりましたロクラジでございますが、
ロクラジ396回、
ああ、そうですよね、うん、はい、お相手は6センチボーカルギター担当中原明彦と、はい、ピアノ
担当山田敦子ですし、
はい、でしたが、
でした
、はい、いかがだったでしょうか、
うん、
今回のロクラジ、
うん、
ご想像に堅くなくですね、
うん、
今回は事前収録でお話しさせていただいておりましたが、
はい
はい、まあ毎回ね、そういえば生ではないので、うん、ちょっと前に撮っているのか、
うん、
すぐ直前に撮っているのかの違いでしかないですが
まあ、ね、収録だから、
そもそもがね
、
はい、なんですが、ね、このロクラジがアップされている頃には、
はい、
山田さんも徐々に回復調子というところで、
うんうん、あの、
はい、そこはそこはね、そこはね、はい、ふんわりお話にならないで、おそらくはそうであろうということで、はい、皆様にはね、いらぬご心配をおかけいたしますが、と山田さんがおっしゃっていただきたいんですよ。僕が山田さんのそれについていらぬ心配というのはちょっとね、
あ、そっか、
語弊が
心配はいらぬぞ、
はい、なので、あの、はい、ちょっと皆さんでね、山田さんが元気にまた感じになるのをね、ちょっとお待ちしようかなと思ってる今日この頃でございまして、その間ぜひね、レ・ミゼラブルをご覧いただければなと、山田さんも病室でレ・ミゼラブルをご覧いただければなと、はい、ご覧いただいてる頃なんじゃないでしょうかね。
いただいてるかな、
はい、
うん、可能性あるね。
どうでしょうかね。あとはあれですよね、最後に、時節柄のことをちょこっとねお話しして締めるという、まあ、パターンですが、はい、そんな話でいくと、はい、まあ梅雨前のいい季節ですが、はい、あのね、先ほども申し上げましたようにちょっと天候ね、ちょろちょろ変わって、あの、体調を崩しやすい時でもあるので、ぜひ皆さんまた、ここから10日間健やかにお過ごしください、
はい、
お送りしてまいりましたロクラジオ、相手は6センチボーカルギター担当中原明彦と、
ピアノ担当山田敦子でした。
ではまたね、
バイバイ。便乗してバーベキューに出かけようよ、メンバーはもちろん君と二人、私の存在意義はどこにあって、一体どう育てて
分かって泣き